では聖書を朗読いたします。今朝の聖書の箇所は箴言の31章25節です。旧の2版の方をお使いの方は旧約聖書の1010ページ、新しい第3版をお使いの方は1100ページになります。ではお読みいたします。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。本庁は微笑みながら後の日を待つ人と題して、中西先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。私事から恐縮ですけれど、私には2人の子供がいまして、下の娘はですね、あの阪神大震災の時にも微動だにしなくて起きなかったんですね。我々が慌てふためいている時にもですね、後で何かあったんというようなことを聞いた子供なんですね。ところが結婚いたしまして、子供が生まれて、まあ、ヒイラギという私に大変可愛いんですけれども、そのヒイラギがですね、ちょっと普段と違うことを言ったりしたりすると、まだ立ち上がれませんけれども、パッパッとこう小走りで出かけていったりですね、あるいはまた何かをしたりする、私なんか気づかないんだけれども、そういう姿に変貌するんですね。するとね、昔から言うことわざがあるでしょう。女は弱し、されど母は強しと、ちょっと差別的な言い方であるかもわからないけれども、やっぱり母の強さ、命を削りながら子供を育て上げていくというのは、やっぱり母親ならではかなと思ったりもしますね。ですから日本でもお母さんに関する歌っていうのは優しい歌が多いですね。母さんが夜なべをして手袋を編んでくれたとか、なんか涙出てきそうな感じの歌があるんですね。あるいは雨雨ふれふれ、母さんが蛇の目でお迎え嬉しいな。お母さんって大体優しい、そしていつも帰りにてくれる、そういう姿ですね。一方お父さんはというとですね、お父さんの歌って思いつく歌って、父よあなたは強かったとかですね。お母さん生きてる間に称賛されるのに、お父さんは死んでから思い出されるというか、なんとも早い、心もそういうふうにするんですね。で、今日はまあ母の日でもあるので、聖書が描くところのお母さんの理想的な姿、そして同時にお母さんだけではない全ての人、男性も含めて青年も含めて、私たちが今の時代になくてはならない在り方っていうか、そういうことが教えられている、そのメッセージをしたいというふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、御言葉お祈りを、姿勢を保ってください。父なる神様、今御言葉が朗読されました。どうぞお一人お一人に語りかけ、それぞれ状況も異なりましょうけれども、心の中にあるさまざまな課題問題、あなたご自身の語りかけを通してあなたの御心を知られることができますように、語りのしもべをお聞きになる方々に豊かな導きがありますよう、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。それでは最初に、聖書が描くところの理想的な母親像というのが何であるかということから話をしてみます。皆さんはどんなお母さんが素晴らしいと思うでしょうか。まあ、やりくり上手なお母さん、あるいはキャリアウーマンのようなお母さん、あるいはいつまで経っても若さを失わない美しいお母さん、優しいお母さん、いろんな姿があると思います。もちろんそれは素晴らしいことに違いないんですが、しかし、聖書が描くところの理想的な母親像というのは、25節、先ほど読んでいただいた言葉に出てくるんですね。もう一度聖書を開けてみていただけますか。25節、彼女は力と気品、いいですね、気品なんていう言葉、気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。つまり、 聖書が描くところの理想的なお母さん像というのは、将来を憂えない、心配をしない生き方をしているお母さん。もちろん心配の種は次々とあるわけですが、それでもそれに負けない、いやむしろ超えて生きていける、微笑みながら後の日を待つことができるお母さんだというんですね。現代人の心を蝕むものに心配というのがあると思いますね。これはもう男も女もありますね。老いも若きもありますね。子供だってあります。心配っていうものを数えていけば毎日出てくると言っても過言ではないと思うんですよ。で、そういう時に例えばお父さんや子供たちが帰ってくる家に、その時のお母さんもイライラカリカリガミガミしていたら、帰ったところの安息は到底得られないですね。しかしもしもお母さんにも悩みが随分あるんでしょう。あるんですけれども、このように後の日を微笑みながら待つことができるお母さんがいてくれたら、お父さんは随分救われたような思いになると思います。子供たちも随分安心すると思うんですね。大丈夫って言えたら、同じように慌てふためくのではなくて、微笑みながら後の日を待つなんて、これ3000年前の昔のことなんです。ソロモンという人が書いた、聖書の霊感を受けて書いた言葉ですけれども、3000年前の昔の言葉と思えない、極めて現代的な、本の題になりそうな、微笑みながら後の日を待つ人なんて言ったら、素晴らしい題だと思うんですよ。それほどの言葉が描かれているほど、現代でも言うに及ばず、素晴らしい生き方に違いないと思うんですね。それこそ、最も美しい生き方、最も麗しい生き方、最も素晴らしいお母さん像だ、こう言うんですね。確かに、心配で覆われているわけですけれども、ある一人の婦人がおられまして、こんなお話をある本で読んだことがあるんですね。その夫人が結婚されて30歳になった時に健康診断に行ったんですね。結婚してから、まあ、健康を保つことが大事だと、こういうことで健康診断に行きました。でその時にお医者さんに健康診断の結果を言われるんですね。あなたは、まあ、健康だけどここが特に弱いですよと。ですからここに気をつけてと、こういうふうに言われたんです。それ以来というもの、それが講じてですね、自分が死ぬとしたら、きっとここを患って死ぬだろうと、きっとこれで癌になって死ぬんじゃないかと、いつもいつも自分は癌で死ぬ、癌で死ぬ、ここの癌で死ぬと言って、口々に言ってたんですね。もちろん家族には食事の度ごとにさえも言ったぐらいだったそうです。友達にやっても、自分はね、この前健康診断に行ってね、ここが弱いとお医者さんに言われてね、きっとね、私は癌で死ぬと思うよ。聞いた人は嬉しくないですよね。気分良くないですよね。面白くない。で、実際この方が亡くなったんですが、73歳で亡くなったんです。つまり30歳の時の健康診断に行かれて、43年間、ガンだって言い続けたんです。そして実際の死因は何であったかというと、肺炎だったんです。つまり43年間、ありもしないことで悩み、愚痴を言い、不安を言い、そして周りを不快な思いにさせて生きてきたんですね。だから心配というものが、例えば我々の中にあるとしたら、それは伝染するんですよ。感染するんですね。イライラ、カリカリ、ガミガミ、こういうものは周りに伝染していくんですね。近ければ近いほど伝染します。ですから、まあ、家庭の中で誰が一番影響を与えるか、もちろんお父さんも影響を与えます。ですけれども、家庭という場では、何と言ったってお母さんの存在は大きい。お母さんが聖書が描くように微笑みながら後の日を待てる人かどうかということは、 どんなにか大きな影響をもたらすかということなんですよ。じゃあ、わかりましたと。私も失敗ばっかりしてるけど、でも問題は、どうしたらこんな微笑みながら後の日を待てるような人間になれるんですかということだと思いますね。で、これはお母さんだけの問題ではなくて、先ほども言いましたように、現代はストレス時代です。そしてビジネスマンも、あるいは経営者も、あるいは学生も、青年も、子供も、皆不安とストレスを抱えながら生きているわけです。で、これは現代的な課題なんですね。どうしたら、微笑みながら将来を考えるときに、微笑みながら後の日を待てるような人間になれるか。残念ながらですね、人間というのは一分一秒先のことわからないんですね。どんな賢い人でもわかりません。だから悩むと言っても過言ではないんですけど。で、私たちは目の前に起こっている現象がもう全てになるんですよ。今例えば皆さん問題を感じていらっしゃいますか？そしたらその問題がもう全てになるんですね。だから将来それできっと私はダメになるだろうとか、将来きっとこれでもう終わりになってしまうだろうとか、そういう世界を描いてしまうんです。とても後の日を微笑みながら待てる人間なんかにはなれない。つまり人間は生来1分1秒先のことがわからないから、微笑みながら後の日を待てる人間なんかには慣れっこないってことなんですよ。じゃあ不可能ですかということになりますが、じゃあどうしたらこんな聖書が描く世界、そういう人間になれるか。その答えは、聖書の神様を知ってくださいということですね。旧約聖書の創世記、つまり聖書の一番最初に創世記という書物、物語のところがありますが、そこを開けていただけますか。創世記の50章の20節というところを開けてください。創世記50章の20節。第3版の新しい聖書をお持ちの方は87ページですね。あ、95ページですね。第2版をお持ちの方が87ページですね。創世記の50章の20節。これは20年ほど前にヨセフという人が兄たちに半殺しの目に遭い、エジプトに奴隷として売られ、やがてエジプトで大臣になり、そして不思議な運命で彼は大きな働きをすることになりますが、そのことを知らずにやってきた兄たちに向かって語った言葉なんですね。20節お読みします。あなた方は、あなた方というのは先ほども言いましたように兄たちです。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。ヨセフにしてみれば、兄たちというのは自分を散々いじめ抜いた人たちです。半殺しの目に遭わせた人たちです。しかし、その時奴隷としてエジプトに売られて、本当に不安な日々を送ったに違いない。そこでも聖書をお読みになったら、艱難辛苦の末生活をしていることがわかります。その彼が不思議な運命でエジプトの大臣になるんですね。そのことを知らずにやってきた、穀物を買いに来た兄たちに向かって、自分がヨセフだと言った時に兄たちは復讐を恐れた。その時に言った言葉がこの50章の20節なんです。あなた方は私に悪を図りましたが、確かに悪を図ったんだ。ひどい目に遭わせたんだ。それは事実ですけれども、次は何て言いますか。神はそれを良いことのための計らいとなさいました。確かに人間社会には悪が存在します。しかし言えることは、 神はそのような悪でさえも作り変えて良いことのための計らいとなさいます。そういう全能の神がいらっしゃいますというのが、ヨハネが二十数年を振り返って体験した実感なんですよ。皆さんにお伝えしたいことは、あなたの知識とか経験を総動員したところで、1分1秒先のこと、10年先のこと、この問題がどうなるかなんて誰も予測がつかない。だから不安になるんです。しかし、そういうあり方ではなくて、聖書の世界に入ってくるときに、全能の神がどういうお方であるかということが分かってくる。それは悪でさえ、良いことのための計らいとなさるという神がいらっしゃるということが分かってくるんですね。いや、もうちょっと言うならば、あなたに悪を図った人たちだけではなくて、あなた自身の過失もあるかもわからない。あなた自身の落ち度ということもあるかもわからない。そうであったとしても、そのようなことでさえも神は恵みに変えられる。罪の増し加わるところ、恵みも増し加わったという言葉が、聖書の、新約聖書のローマ人の手紙に書いてありますけれども、そうだとするならば、あなたの落ち度、あなたの責任、いや、実はヨセフの場合は兄たちにいじめられたかもわからないけど、私の場合は違うんです。私は自分の失敗、自分の落ち度、自分の責任なんです。だからダメでしょう、ではないんです。あなたのせいであるとしても、そのようなことでさえも全能の神を仰ぐならば、神はそのことを通して良いことの計らいとなさる神がいらっしゃいます。最悪死ぬようなことがあったとしても、キリストを信ずる限りにおいて永遠の命さえ与えられる。だとするならば、まさに神は悪でさえも良いことのための計らい、悪そのものが善だとは言ってません。悪を作り変えて良いことの計画に神は着々と変えていかれるというんです。だからそのような神を知ることができれば、将来を憂えないで生きていきますよ、創世書は言うんですね。そこで最後にお話ししたい、おきたいことは、じゃあ微笑みながら後の日を待てる人になるために、私たちのすべきことというのをいくつか話をしてメッセージを終えたいと思うんですね。この微笑みながら後の日を待つことができること、これが現実にするためにはどうしたらいいのかということなんですね。ちょっと聖書を開けてみたいと思います。新約聖書のマルコの福音書11章22節から25節、新約聖書の第3版90ページですね。第2版をお持ちの方は82ページですね。マルコの福音書の11章の22節から25節までです。ここにキリストが言われたところの、まあ先ほどのメッセージとしつけて言うならば、微笑みながら後の日を待つことができる世界、将来を憂えないで生きていける世界を体験していくためには、三つのことが22節から25節まで描かれているんですね。第一は何かというと、22節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。よく教会においでになる方で、まあ、説教を聞いていただいて感想を言ってくださいます。まあいいお話ですなぁとおっしゃってくださる方もいらっしゃいます。私自身もクリスチャンでない時代が学生時代にありました。で、その時に神様についての情報というか知識がやっぱり増えていったんですね。だからといって信じたわけではなかったんです。神について知ること、聞くことと神を信じるということは違う、天と地ほどの差がある。神を信じるっていうことが大事なんですね。神を受け入れるということです。自分の人生に神についての知識が増し加わっていくっていうのではいけないんです。もちろんそういう段階はあると思います。しかしそれは、 微笑みながら後の死を待つことができる世界を体験することには至らない。それは単なる知識があるだけなんです。例えば本を読んで、ああなるほど、キリスト教の神はこういうことか、ああいうことかということが分かっただけなんです。神を信じる、まあ具体的に言えばですね、私は神を信ずるまで至らなかった。神を知らされていた時に日曜日の話を聞いて、ああそうか、そういうことかとこう思いました。いう話も感動的な話もありました。しかし帰ったからって言って何か生活が変わったわけじゃない。やがて私は半年後、本当に信じようって言って受け入れたんです。でやがて変わっていったことは、やっぱり聖書を読もうという気になった。神が分かったら神が言われることは何なのかなということを読み始めた。あるいは祈りという生活も始まっていった。もちろん毎日毎日忘れずにということはなかった、そういうことではなくて、でも基本的に祈りという生活が始まっていた。困った時だけではない、嬉しいことや感謝も捧げるようになりました。それまでは神社に行って、勉強が良くなるように、テニス勝てるように、男前になるように、モテるようにみたいな、もう得手勝手な祈りばっかりしてましたけど、やがて神の御言葉を読むようになって、自分の人生に神がご計画を持っていらっしゃるということを分かっていくと、神様、あなたの御心は何ですか、私は何をしたらいいんですかって聞くようになった。今まで言うばっかりだった。祈りというのは言って聞くことも分かってくると、神様、あなたの御言葉、御心は何ですかって聞けるようになってきた。つまり祈りの生活が始まった。そういう具体的に神を信ずるということが何であるか分かった。だから皆さん、神を知るだけではない、先ほどどうしたら将来売れない生き方ができるかということで、聖書の示す神を知っていただきたいという話をしましたが、知ることから信じる世界に行っていただきたい。これが第一です。第二は何かというと、あなたを煩わせている問題の山は解決できると信じなさいということです。23節24節を読みます。マルコ伝のですね、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって、後で言いますが、この山というのはある意味ではシンボリックですね。あなたの問題と言ってもいいと思います。山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑う、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。イエス・キリストは不思議なことを言われました。あなたの山という問題、あるいはそれは病気かもわからない、病気という山かもわからない、あるいは事業の何らかの問題であるという山かもわからない、あるいは人間関係を煩わせている何かの山かもわからない、いずれにしても山はそれぞれにあると思うんですよ。どっちに転ぶかわからないということ、それを我々普通はそう思うんです。しかしキリストは山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。これを先取り信仰と言いますが、無茶なことではなくて、問題はどう展開するかわからないけれども必ず解決すると信じるということです。どっちかな、ダメかな、うまくいくかな、うまくいってほしいけどダメかな、そういうあり方ではなくて、どういう解決の仕方になるかわからないけれども必ず解決すると信じて行動していくことなんですね。よく信仰が強いか弱いか、私は信仰は弱くてとおっしゃる方がいますが、信仰が強いとか弱いというのは、ね、神を強く信じるとか弱い信じ方というのではないんですね。神を信ずるっていうよりも、神の言葉を信頼することなんですね。ここで、あなたの山が動いていく、動きが始まるということを信じなさいって言ったら、それを信頼するって。信頼ってなかなか難しい。ある人はそうおっしゃいます。でも神様は私たちに、微笑みながら後の日を待てる人間になるようにということを願っていてくださいます。 心配から憂いから解決していくことができる、思い煩いから解決していくような人生を神は願っていてくださいます。そのためには必ず解決していくということを信じなさいとおっしゃるんですね。これが大人が難しいんです。疑いも出てくるからです。でイエス様はよく幼子のようになりなさいとおっしゃいました。幼子のようになる、幼子は大人とどう違いますか。皆さん子供さんがいらっしゃいますか。小さい孫でもするとですね、お父さんが例えば小さな子供の時代に、今日は誕生日やね、おめでとう、お父さんは今日ね残業で遅いけどね、必ずケーキを買ってくるよ、大きなねケーキを買ってきてあげるよ、だから遅くなるかもわからない、必ず買ってくるからね、待っててねとお父さんが約束します。8時になっても9時になっても10時になっても帰ってこない。子供はそれでもお父さんの言うことには嘘はないということを信頼していたら、それは必ず待ってるでしょう。必ずケーキをお父さんがぶら下げて持って帰ってくるということを疑わないでしょう。子供とはそういうところがありますね。お母さんは違うでしょ。10時もうあかん、もう寝なさい、もうお父さんね、時々はもうポカするからね、あかんと思うから、もう失望するだけやからやめなさい、こうでしょ。じゃあ何ですか。幼子になるって言うとね、神の言葉をそのまま信ずることです。解決の具体的な方は分かりませんが、しかし信じて行動していくことなんですよ。なぜなら全能の神は繰り返し繰り返し、悪でさえ良いことの計らいとなさるという神だから、信仰を強くしようと思えば、約束、命令と約束があるならば、約束を10回も20回も読みなさいと言うんですね。求めよ、これ命令、そうすれば与えられる、探せ、そうすれば見出さん、門を叩け、そうすれば開けてもらえる。命令と約束は随分ありますが、命令ばかりではなくて約束を何度も読むこと、何度も口ずさむこと、信じて行動すること、その通りになります。しかし一つだけ注意点がある。それは25節です。これまるで付け足したような言葉に感じますが、大事なことですね。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。つまり山が動くために、将来の憂いから解放されていくために必要なことは、清い人間関係を持ちなさいということです。恨みを抱いたままでは期待できないということなんです。だからあなたが自分の心に問うてみて、憎んでいる人、恨みを抱いている人、あの野郎と思っている人、そういう人がいますかっていうことの解決をする必要があるということなんです。ある意味で22、23、24は、まあ、イエス様に言われたことで、なるほどなとこう思うかわからない。25節、なんでこれがついてるのとこう思います。しかし、その通りです。一つの話をして終わりたいと思いますが、アフリカの話なんですけど、ケニアに一人のクリスチャンの婦人がいます。でこの方の証を以前読みました。クリスチャンとして幸いな生活していらっしゃったんですけれども、ご主人が事業していて大きな証を作られて、とうとうその悩みが、まあ、元で病気になられて、借金があるままで死んでしまわれたんですね。でマイナスの財産も受け取らねばならない、相続税ということもある。奥さんは大変な額、何億という、まあ、税金を払わなければならない。山があるんですね。山を持ってるんですよ。広大な土地もある。そういうこともあって、奥さんはもうこれからどうしたらいいのかということで、なんとか山を売りたいと思いました。山を売って、お金に換えて、まあ、税金を払いたいと、こういうふうに思ったんですね。ところがね、その山がですね、調べてみるとですね、岩盤がいっぱいあってですね、畑にも ふさわしくないし、放牧地にも良くない。もうそこはもう下に岩盤があって、そこに薄い土が割ってるだけのような山なんですね。だから売れない。耕せない。放牧地としてもふさわしくない。荒れた山なんですよ。で、借金を申し込みました。友人という夫の友人も全部頼みましたけど、冷たい反応です。ひどいことも言われます。実はあんたのご主人にはねというようなことまで聞いてしまう。恨み、つらみが出てくる。あの人って口先だったんだと思うと余計に腹も立つ。で、まあ毎週日曜日に教会に行くわけですが、そこには宣教師がいました。で、ちょうどこのマルコの福音書の11章の先ほどの山が動くというそのところの説教をしておられたんですね。山を売りたいとも思っていたし、でもそれはダメだし、山が動くという話を聞いて非常に期待も膨らみました。で、説教が終わってからその宣教師のところにつかつかと行って先生に質問したんです。先生、マルコの福音書11章22から説教をなさいましたね。あれはイエス様が言われた言葉ですよね。あれは本当にことが起こるんですか？の宣教師は、もちろんそうですよ。そしたら、山に向かって私は土地は売りたい、山を売りたいと思いますけれども、例えばこの山の問題、山が動いて、そして売れるような山になってほしいというようなことで命じたらその通りになりますかって聞いたんです。で、宣教師はですね、ちょっと違う方向に行ってるので、それはちょっと違うんだと。それはシンボリックに言ってる問題であって、まあ困難な問題でも動くという意味なんですよ。山に命じて動くわけじゃないですから、こう言われたんです。でもイエス様が本当に言われたんですよね。そうです。そう言って帰られました。拉致が開かない。で、それからですね、翌日の月曜日、その婦人は売りたい山に向かって、このもし山が売れたらなんとかなるのに、借金をお願いしても貸してくれない。手に職のない私なんかにお金を貸してもらえない。山が売れたらということで、山よ動けって命じたんですね。よう、そんなことするなと思いますが、毎日行って山を動け。もちろん山がガバガバガバと動くことは思わなかったですけど、ともかく山の問題にしろ、山にしろ、どちらにしても山よ動けって言って祈り続けた。で、1週間経ち、10日経ち、何にも山動かないじゃないですか。2ヶ月経ちました。3ヶ月経ちました。そう、だんだんだんだん腹が立ってきたんですね。神様は嘘をつくのか。しかも友達も友達だと。あんなひどい人をこういうふうに思っていたんです。でも山に向かって命じても何とも動かないということで、もう神様なんか信じない、こういう思いになりかけたんです。そうした時に、まあ、内なる声が聞こえてきたんですね。あなたはどこ読んでますか？25節も読みなさいって。その時に25節は付け足したような言葉で、どっちかというと無視してたんですね。山が動くことだけを集中してた。つまり、あなたが恨みを抱いている人がいたら、その人を許しなさいって、そのことを示されたんですね。神の御言葉には全面的に従おうと思って、この婦人は、神様、私は A さんも B さんも C さんも恨んでました。でも彼らにしてみれば当然なことです。ですから A さんも B さんも C さんもキリストにあって神にあって許しますって告白をしたんですね。そして1週間が経ちました。そしたら政府のお役人が来たんです。ナイロビの大学の調査団がやってきました。で、こう言うんですね。奥さん、この山はお宅のものですか？はい、そうです。実はですね、ここの山を開いてですね、道路を作りたいんですね。ところが、それにはアスファルトが必要です。で、まあ失礼ですけれども、うちの大学の方で、この山を調査してさせていただきました。そしたら、この岩盤は実はアスファルトでできているということが分かる。しかも大量です。それで、この山を崩して、そしてこのアスファルトを取りたいんですけれども、もちろんただとは言いません。いくらですか？400万ドルでいかがですか？400万ドル。わかりますね。 数学勉強してる方、4億5億ですか、借金帳消し、税金全部支払う、あまりのことにこの夫人はまさに山は崩されていく。その現場を見ながら、そして山からアスファルト全部取ったでしょ、土だけ残りますね。でその土を平地にして、そこで放牧地ができた。あまりに奇跡的にうまくいきすぎるような話ですね。でその結果、宣教師の先生のところに帰っていったそうです。先生、山は動きました、本当に動きました。でかくかくしかじかのことでこういう具合になりました。で宣教師は言ったそうです。私は頭でこの話をしてましたけど、あなたは体でこの言葉を実践しましたので、よかったですねと。微笑みながら後の日を待つというのは、お母さんばかりの願われる姿ではないですね。すべての人が微笑みながら後の日を待つことができる人になれればどんなに幸いでしょうか。そしてそのためには、聖書が語るところの生ける誠の神を知られることが、そこからスタートいたします。どうぞ、この神を知り、求め、信じてお従いしていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。全能の父なる神様、あなたは今日、母の日にあたり、この箴言のところの御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。微笑みながら後の日を待つことができる。それは何という現代、本当に求められる生き方でありましょう。お母さんばかりではなく、お父さんも青年も皆一様に、そのような問題に囲まれてパニックになったり、また本当に後ろ向きの人生になったり、またうなだれてしまったり、意気疎通してしまったりする、そういう多くの問題に囲まれて、生来の私どもはどうにも動きが取れません。けれども主よ、あなたは今日御言葉を通して、悪でさえも良いことの計らいとなさる神がいらっしゃることを知らされました。そして全能の神を信じて、また山が動くと信じて行動せよと仰せになります。小さな信仰でしかありませんけれども、そうさせていただきたく願います。そしてあなたの御前に人間関係を良しと、潔しとして清められて歩みたく願います。どうかこのチャレンジがお一人お一人の人生と生活に生きたものとなりますよう、心から祈り尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。御言葉に答え